あなた方の心を支配しなさいというこの言葉からお話をいたしますけれども、その前にですね、先ほども司会者の方が言っておられましたけれども、広島に住みます私たちにとりまして、また全人類がですね、決して忘れてはならないこの8月6日の原爆のことについて少し触れたいと思います。原爆が投下されてから52回目の記念日ということになるわけでありますけれども、この教会にもこの原爆によって被爆をされた方もいらっしゃいますし、また肉親を亡くされた方も大勢おられます。今でもその52年経っている今でもその痛みが続いているということにですね、にもこの原爆の恐ろしさというものがあるように思いますね。一発の爆弾で20万人以上の人が命を失った。また長崎でも9日ですけれども原爆が使われて9万人の方が亡くなって、合わせて30万人近い方がですね、たった2発の爆弾でもって命を落とされたと。これは決して許してはならない、あるいはどういう理由によっても肯定されたり善人をされたりしてはならない行為だということをまず申し上げたいと思います。アメリカにおきましては、これは戦争を終結させるために必要だったんだという、そういう考え方を持っている人が多くあります。全員ではないですけれども、そういう考え方が体制を占めているということも言われております。しかしそれはたまたまこの原爆が2発落ちた後で日本が無条件降伏をしたのでそう言えるわけであって、決して原爆が2発投下されて30万人死んだからもっとたくさん死ぬのがあれで終わったんだというような、そういう理屈にはならないと思いますね。あるいはもっと小さな犠牲で戦争を終わらせることができたかもしれないし、決してですから原爆が肯定されるようなことを、そういう理屈はですね、どんな偉い人が言っても大勢の人が言っても、それは肯定できません。というのは、もしその理屈を肯定するとこれから先もいくらでも核兵器を使ってよいということになる。戦争を終わらせるためなら核兵器を使ってよいのであるということになる。じゃあみんなが核兵器を使うと戦争は終わりますけれども、その時には地球上に誰もいなくなってしまう。戦争はありますよ、戦争はありますが人間が誰もいなくなってしまう。究極の平和ではありますけれどもね、そういうことになるわけでありまして、決してですからその理屈というものに賛成できません。しかし同時にですね、日本はこの戦争を始めた 責任も負っております。
まあ、これは私などが説明するよりも、
年配の方々にお話をしていただいた方が、よろしいかと思いますが、私の話が間違っていたら後で訂正をしていただきたいと思いますけれども、第二次世界大戦、というのは、まあ、これは世界を巻き込んだ戦争でありまして、日独友というですね、枢軸国と、そして、そうでない連合国との戦いということになっておりますが、まあ、結果的には日本はアメリカと戦争をしたわけですね。だからドイツと協力してどっかと戦ったとか、イタリアと協力してイギリスと戦ったということはないわけで、日本は、直接にはアメリカと戦ったんですけれども、その戦争は太平洋戦争が始まる前に日本は、大東亜共栄圏というちょっと漢字で書いていただいて、ちょっと最初ね、そうこういう言葉がいろいろありますけどね、大きいに東、そうですね、東亜ですから東に、ですね、共に栄えるですね、共栄です、共に栄える、共栄、栄える、共栄、県は県っていうのは、なんて言ったらですかね、あれは、切符の県じゃなくて、暴風県とかっていうやつの県ですけどね、暴風県とかっていう、この、ちょんちょんのこう足が出て、この、この漢字がすぐ出てこないということで、いかにも大東亜共栄圏という考え方が、亡くなったかということです。いいんですけどね、これは戦争、第二次世界大戦始まる前にですね、日本人が私たちの先祖がというか、日本人が、みんなでですね、この大東亜共栄圏というのを作るんだというふうにこの号令してアジアを支配したんですね。東亜っていうのはこれアジアのことなんです。日本がこの大東亜の長子となって、我々は親となって、このアジアの国々を、当時ですね、アジアの国々は、ヨーロッパに支配されていた国が多かったですね。イギリスとかポルトガルとかスペインとか、そういう大東亜の植民地になってた国々を、日本が解放してやって、そして日本が今度はその国の、長になっているというか、長子になっているですね、支配するかというようなこの考え方があってですね、フィリピンだとか、台湾、フィリピンですね、そしてインドネシア、シンガポール、もちろん中国、韓国、そういうアジアの国々をみんな日本が支配していったんですね。ここは間違ってないですね。大東亜共栄圏。県がちょっとあれですけどね。巻く、うん。はいはいはい。四角の中へ巻くという意味です。この日本がアジアを支配して、日本を中心としたこのアジア帝国を作るんだっていうような、そういう考え方が、これでいいですかね、そういう考え方がですね、あって、そしてその名のもとにアジアを全部支配していたんですね。アジアを侵略していたんです。これは日本人が勝手にですね、この日本がアジアをヨーロッパから解放して自由にしてやって幸せにしてやるんだと言ってましたけども、本当はそうじゃなくて、これ侵略戦争だったんですね。アジアを侵略したで、一番その顕著な例は韓国ですよね。で、至る所でその日本が支配した国々では日本語の教育をして、だから今でもアジアの国々に行くと、お年寄りの人は日本語を喋ったりしてびっくりする。日本人がびっくり、なんであんた日本語喋れるんだって。それは我々 の, 先, あの
先祖というかですね、日本人がやったことなんですけれども、
そうやってこの支配をして、でついにですね、この大東亜共栄圏の、まあなんていうんですかね、この、まあ、大東亜共栄圏の一応この支配をして、その力試しという感じでですね、アメリカに戦争を仕掛けたんですね。一説によるとアメリカの方が日本に戦争させたっていう人もいますけども、まあ結局は日本がその大東亜共栄圏を作って、今度はアメリカやっつけるんだ、ヨーロッパやっつけるんだって、その世界を支配するんだっていう、そういう愚かな考えでもってですね、真珠湾攻撃をやったわけです。そして、真珠湾攻撃をやって、最初は結構勝ったんですけれども、すぐに負けちゃってですね、でこの支配していたアジアの国々をみんな取られてというか、負けてですね、日本はどんどん負けて、で最後はこの本土決戦ということになってですね、焼夷弾だとかいろんな爆弾だとか、この日本の主要都市に落とされて、でその最後にこの原爆が落とされたんですね。だからこの戦争の始まりは、責任はどっちが戦争をスタートしたかっていうことになると、それはどういろいろ考えてもやっぱり日本ですね。日本が戦争を仕掛けた、戦争を始めたわけです。だからただ単にですね、原爆が落とされたということでもって、このアメリカは悪いやつだ、原爆を落としてっていうようなことで非難するだけでは、それは不十分だということですね。同時に日本もアジアの国々に侵略をして、多くの人を殺して、殺戮をして、支配をして、そしてまたアメリカに戦争を仕掛けて、その結果、原爆という、まあ原爆は最初に言ったように間違ってますけれども、そういう結果を被った、そういう被害を被ったということですから、だからその両方を言わなきゃいけない。でこれは長崎市長なんかは特に強く言っておられますね。で平岡さん、平岡市長も、平和宣言の中では必ずそのことを言うようにしておられます。例えば95年の平和宣言、まあこれはちょうど50周年の平和宣言ですけれども、被害と加害の両面から戦争を直視しなければならない、かつて日本が植民地支配や戦争によって多くの人々に耐え難い苦痛を与えたことについて謝りたいというふうな発言もしておられますから、これもさらに大切なことです。だからただ単に、原爆反対、核反対ということだけじゃなくてですね、日本がその戦争を起こして、日本も同じことをした、ただそれは核であるか他の兵器であるか最近兵器であるか、奥の島で作っていたの毒ガスであったりもしたわけですから、その程度の違いがあるだけであってですね、同じことをした。さらに言えばですね、この戦争というものが、戦争そのものがですね、人間の愚かさの産物であるということを、私たちはこの覚えていなければならないということだと思います。人類の歴史は戦争の歴史ですね。世界史だとか日本史だとか皆さん勉強された時にですね、何を覚えられました？戦争の年でしょ、ね、どこの国がどこを滅ぼしたか。日本史でもそうですよね。どこの国がどこを滅ぼして、人類の歴史は戦争の歴史です。科学の歴史は兵器の歴史と言われています。どれだけ一度に大量の人間を簡単に殺せるか、そのことを考えて科学が発達し、物理が発達し、原子力が発達していた。だから人間の歴史というのは本当に愚かですね。本当に愚かな歴史です。この作り上げることや生み出すことにはあんまり力が注がれてない。壊すこと、殺すこと、そういうことでですね、
この何千年も歴史が繰り返されてきたわけで、まあ、昔は弓や矢でやってたやつが鉄砲になって最後は原爆になって原爆になって化学兵器になってというわけなんですけど、
だから私たちはこの自分たちの中にもですね、そういう愚かさというものがあるということを覚えながらですね、戦争の問題を考えなきゃいけないと思います。だから決してその他人事でですね、昔何十年か前に私のおじいさんの時代にやったことだとか、アメリカ人がやったことだとかっていうことじゃないわけですね。もう人類の歴史そのものがそうですから。そういう意味からしてですね、まあ、今日の御言葉は重要になってくるわけです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいというこの言葉でありますけれども、私たちも今は確かに現実に戦争はしていません。はい、幸いなことにですね、まあ、戦争はなくなって50年経ってます。ただそれは今たまたま戦争してないというだけのことであって、これからずっと戦争がないということではない。たまたま今はないだけでありまして、しかしそれはこの鉄砲を持って、あるいは原爆を持ってやる戦争はしてませんけれども、私たちの心の中にはあの忌まわしい戦争を起こしてきた人類の罪深い血が脈々と流れているという、その血というのは何かというと、自分の利益のために他人を踏みつけにするという、まあそれは極端な言い方ですけれども、結局は先ほどの大東亜共栄圏ではありませんけれども、自分の世界ですね、自分の平和であり、自分の幸せであり、自分の繁栄であり、あるいは自分の家族の繁栄であり、その自分の利益のために他の人々を犠牲にし、また傷つけるということをしてしまうということがですね、これが人間の性格である、人間のエゴである、人間の本質であるということです。それが極端にいくと戦争になりますけどね、たまたま今それが極端にいってないというだけのことであって、私たちの心の中にはそういうものがあるということです。だからまず第一にそのことを知らなきゃいけません。戦争はもう関係ないし、私の心には私が原爆を落とすことは考えないし、私が大東亜共栄圏を作ることは考えないし、いうようなことを思ってはならんということですね。私の中にもやはりそういう思いがあるし、また一歩間違えば戦争に巻き込まれて、あるいは戦争に参加する、そういうことになるかもしれない。いや、私は信仰がありますから大丈夫です、ね、今度戦争があっても私は戦争に反対します、投獄されても迫害されても牢屋で死んでも私は戦争に行きません、戦争に反対します、そう思いますよね、そう思いますよね、皆さんそう思います、そう思いますよね、そうでなきゃ困るんです。でもですね、先ほどの戦争の時、第二次世界大戦の時、日本の教会はじゃあどうだったか、ね、皆さん日本の教会はあの戦争の時にどういう態度を取っていたと思われますか。教会は、あるいはクリスチャンは、日本のクリスチャンは全員声を揃えて平和を戦争を反対して、天皇崇拝に反対して、大東亜共栄圏に反対をしていたか、
というとですね、
実はその逆だったんですね。
あんまりこれは言いたくない話ですけど、やっぱり言わなきゃいけない。本当にそうなんです。当時日本のキリスト教会は日本キリスト教団という団体にまとめられておりました。これは今の日本のキリスト教団と違いますけれども、まとめられたという人もいるし、自分で作ったという人もいるんですけれども、まあいいんですけどね。日本キリスト教団というこの全ての宗派はキリスト教を一つにまとめられていたんです。でそのキリスト教団はですね、戦争に賛成したんです。大東亜共栄圏を作るというその思想に、その考え方に賛成したんです。でその当時のキリスト教団の一番偉い統理という人、一番偉い人はですね、伊勢神宮に参拝してる。ちゃんと記録に残っているんですよ。その人の名前と伊勢神宮に参拝したと。恥ずかしいですね。伊勢神宮に参拝してですね、このキリスト教が日本で繁栄するようにと言ってね、伊勢神宮に参拝したって書いてあるんですね。そういう記録が残っているんです。どうしてそんなことになっちゃったんでしょうかね。信じられませんね。あるいはその集会とかね、祈祷会とかあるとですね、まず最初に天皇家のためにお祈りしなさいと書いてあるんです。そして紀元節をもちゃんと大切にしなさいとね、教会で紀元節だとか明治節だとかですね、そういうようなものをちゃんと守ってなさい、そんなことも書いてある。だから当時のキリスト教、じゃあ全てじゃないですよ、全てのクリスチャンはそうだったわけではない。実際に投獄されて牢屋で死んだ人もおりますし、反対をしていた人もたくさんおります。しかしこの教会として全体としてはですね、戦争に賛成をして、さらに援助したんです。ただ賛成しただけじゃなくてですね、勝つようにお祈りしたんです。神様どうぞ日本が戦争に勝って大東亜共栄圏ができますようになんてね、教会でねお祈りしてたんですよ。天皇陛下 が お幸せであられますようになんてね、お祈りしてたんですね。信じられませんね。でもそれ信じられないことなんですけれども、教会であっても、あるいはクリスチャンであっても、本当に私たちが純粋な信仰を持って聖書に立脚していなければ、そのような間違いも犯してしまうということですよね。教会に属して信仰を持っていれば絶対大丈夫だっていうことじゃないということです。でそのことは実は日本の教会だけじゃなくてですね、ドイツにおいてもそうだったんです。まあ、その方がもっと実は問題なんですね。この修法の裏にバイスレッカーの言葉が書いてありますけどね、第二次世界大戦の時にドイツはナチス、ヒトラーを中心としたね、ファシズムですね、ナチスが、ヒトラーですね、ハイルヒトラーですね、支配したんですよ。じゃあドイツの教会は何してたんでしょうかね。ナチスドイツが支配してですね、ユダヤ人を200万人ですか殺したんです。じゃあドイツの教会は何してたんでしょうか。お祈りしてたんです。ナチスが栄えるように。さらにもっとひどいことにですね、ユダヤ人が殺されることを擁護してたんです。ユダヤ人はキリストを十字架につけたジーザスキラーであるから殺されて叱るべきだと言って、まあ全ての教会というわけじゃないけれども、でも教会としてはそれを擁護して援護してた。信じられませんね。恐るべきことです。信仰というもの、 聖書の教えというもの、教会というもの、私たちはそのことにだけ、ただつまり信仰を持っているとか教会に属しているとかキリスト教だからっていうだけではですね、間違いを犯してしまう可能性を持ってるということです。だからそれは私たち自身にも言えることなんですね。クリスチャンであれば当然平和を求め戦争に反対する、それは当然のことですけれども、しかしただそのことだけが私たちを平和主義者にするとか、私たちがこの間違いから守られていることにはならないんですね。だから本当に私たちはよくよく注意をしてですね、本当に注意深く自分たちがこの過ちから免れるように、またその過ちを犯すことがないように常に監視をしていなければならないということになる。当時の日本のキリスト教会、説明がごちゃごちゃして申し訳ないですね。当時の日本のキリスト教会もドイツのキリスト教会も実はですね、まあこれは 100% そうではないんですけれども、この教会を当時まあ支配してきた神学というのが非常にまあ社会的な神学になっておりましてね、福音の本質から離れた、社会的なキリスト教をむしろその社会を良くするための思想みたいな形で、本当にそのイエス様によって救われるんだっていう、その福音の本質からね少しずれてたんですね。非常に混沌としてた時代ですけどね、そういうこともありました。私たちはこの自分自身のことを考えてまいりますときに、今日の御言葉を本当に深く心に刻みつけておかなければならないと、そういうことを考えるとですね思うわけです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい、心を支配するようにしなさいとこう訳されております言葉は、ですね、野球のね審判アンパイアを表す言葉なんです。ストライクかボールかってね、あれですよ。私たちの心の中にある思いがストライクであるかボールであるか、イエス様によって判断してもらいなさい。イエス様が私たちの心の中の思いがまっすぐか外れているか、いつもジャッジしていただいていなければなりません。そういうふうなこれは言葉なんですね。私たち自身のこの平和の考え方がジャッジしているとですね、結構甘い判断になるんですね。この間ちょっと余談ですけどね、日本のプロ野球にアメリカのメジャーリーグかなんかの審判が、フリーアの審判ですね、来てね、散々混乱してアメリカ帰っちゃいましたよね。日本のプロ野球は審判を絶対視しない、談合してるって言ってましたよね。まさにその通りですね。アメリカのメジャーリーグでは審判がボールだと言ったら絶対ボールだと、まあ文句言う場合もありますけども、日本の場合はもういちいち言うっていうね、いちいちボールかとかストライクかとかね、で時々監督が出てきてですね文句言ったり胸こづかれたりしてね、怖かったって言ってますね。だから日本のプロ野球において審判というのはなんか一緒に野球をやってるパフォーマーの一人みたいな感じですよね。そんな感じもないわけじゃない。どうも日本のプロ野球の審判とね、お相撲の行事と似たような感じがありますね。ちょっと通訳すると混乱しますけどね。
アメリカのやっぱりプロ野球見てるとですね、その、まあ、やっぱり審判がセーフって絶対セーフ、アウトって絶対アウト、
ね、ホームランといえば絶対ホームラン、覆らない。日本だと時々覆るんですね。あとでビデオで見て、あ、ホームランでしたなんてですね、あれ全くあれはお相撲としてですね、
でも私たちの心においてですね、そう曖昧なジャッジが行われるとしたら、それは大変なことですね。やっぱりその戦争中に日本の教会を過ちを犯したというのは、そのジャッジが曖昧だったんじゃないですかね。キリストの平和がジャッジしなきゃいけない。キリストの平和ってのは何でしょうかね。普通の平和と違うんです。キリストの平和というのは、イエス様が自ら十字架にかかって命を捨てて成し遂げてくださった平和です。喧嘩している人がいてですね、まあまあお前いいじゃないか、まあ、許してやれよ、まあ、向こうも悪いとこあるけどお前も悪いとこあるんだからって言ってですね、なあなあになってですね、なんとなく握手したっていうことじゃないんですね。私たちは神から全く見放されていた罪人でありました。神の怒りが私たちに向かっていた。また私たちもその神様から背を向けて全く離れていた。そういう状況の真ん中に飛び込んできて、イエス様は神の怒りを引き受けて、そしてまた私たちが神から神に背を向けていたその思いに愛を持って、愛でもってですね、その背中を無理やりこの引っ張ってですね、神様のもとに連れて行ってくださったんですよ。だからイエス様の平和というのは、キリストの平和というのは、ただなんとなくその戦争のない状態、つまり今は日本は平和だって言いますけどね、これはたまたまそういう変戦争はないというだけのことですね。本質的な平和じゃないです。本質的な平和ではないんです。キリストが与えられた平和というのは、これは永遠に変わることのない本当の平和なんです。覆らない平和ですね。だから私たちの心の中にそのキリストの平和が私たちの心を支配しジャッジする。本当に今自分の心はこの人との間に平和を保とうとしているのだろうか。本当に私の心は今キリストの平和に照らしてみて正しいのだろうか。いやいや、そうではない。争い思いがある。妬む思いがある。憎む思いがある。それでもなんとなくなあなあの平和を保っている。見せかけだけの平和を保っている。そういうことはたくさんないでしょうかね。キリストの平和によってそういうものをジャッジしていただかなきゃいけない。本当に私たちの心が本当の平和を保とうとしているかどうか。もしこのことにおいて私たちの心がいい加減であったりなあなあであったりしたら、また同じ失敗をですね、この教会もまたこの国も犯すかもしれません。だから本当に注意深く自分の心を判断していく必要があるわけです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。いい言葉ですね。本当にいい言葉です。今週はその8月6日の原爆の日がありますし、長崎の原爆の日もありますし、また15日は終戦、敗戦の日でありますけれども、私たちの心が早くこの終戦をするようにですね、したいですね。結構いろいろ内乱があるでしょ。細かい戦争してるでしょ。あっちこっちで、火種がいっぱいあるでしょ、あるんですよ、内戦をしてね、もう長い戦争してるところもあるでしょ、なかなかこの終わらない戦争でね、相手を非難ばかりしている場合もある、勃発するやつもありますよね、突然。今までは良かったんだけど、朝一言で 神様の目から見たらね、原爆も私たちの力で一つ一つの言葉も同じなんです。イエス様は原爆を落とす人間を嘆かれるけれども、また自分のために人を傷つける人間も同じように嘆かれるんですね。ただ私たちの心がいつもこのキリストの平和によってジャッジしておかなきゃいけないんですよ。なんとか一つでもね、その戦いを終わらせて一つでも平和を作りましょう。イエス様は何とおっしゃいました？平和を作り出す、平和を作る人は幸いな人です。その人は神のことを呼ばれる、神のことを呼ばれる。イエス様は平和を作る人と言われました。平和を作る人、創造する人。平和というものは決してただなんとなくほっとけば訪れてくるんじゃない。まあまあ時間が経てばなんとなくうまくいくとかね、そういうことじゃないんですね。積極的に働きかけて私たちが作り出している、そういうものを神は私の子、神の子と呼んでくださる。心の中にある、今心の中に、私たちの心の中にある戦いや内乱や紛争や、そういうものを今祈りの中で神様に示していただいて、そしてまたイエス様のキリストの平和によって私たちの心を支配していただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、この冬には広島に原爆が落ちて52回目の記念の日であります。多くの方が命を失って、また今でもさらに多くの方がそのことで苦しみ痛み傷を負われたままであります。戦争は確かに終わりましたけれども、苦しみは終わっておりません。しかし私たちも原爆は落としませんし、戦争はいたしませんが、しかしその心の中には戦争をするのと同じ愚かな思いで満ちております。しかしどうぞ今私たちの心がキリストの平和によって支配されますよ。キリストの平和が私たちの心の中にあります。一つ一つの争いや妬みや、また戦いや、そのようなものをジャッジして、どうぞ本当の平和に向かわせてくださるようにお願いいたします。私たちが愚かな過ちを犯し続けることがないよ、過ちは犯しません、過ちは繰り返しませんと言っておりますけれども、確かに原爆は伝わっておりませんが、同じ戦いの歴史が続いております。どうぞ神様、21世紀が戦いの歴史ではなく、戦いの世紀ではなく平和の世紀となりますよ。また私たち一人一人の周りにも本当の平和を作り出すことができるよ。神から神のことを呼ばれるようなものとなることができるならば幸いであります。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ではご一緒にお祈りいたしましょう。キリストの平和によって私たちの心を支配していただきましょう。ジャッジしていただきましょう。